皆さんおはようございます、私マイクロソフトの佐藤直樹です。そして、
はい、私株式会社リクルートテクノロジーズの渡辺です。
マイクがないですけど、 ありがとうございます、データスタックス原沢と申します。よろしくお願いいたします。
はい、で、レコード2日目ですね。昨日夜遅くまで皆さんアテンディーパーティーで楽しまれたと思うので、もしかしたら朝一来ていただけないかなと思ったんですが、想像以上にたくさんの方に来ていただいて嬉しく思ってます。で、今日のセッションなんですけども、タイトル RDB 技術者のための NoSQL ガイドということで、こちら実はここに書籍があるんですけども、こちらの書籍の連動企画となっています。で、座席にもですね、何箇所かにこのチラシも置いてありますので、よろしければ、見てみてください。で、こちらの書籍なんですけども、出版は2月ですかね、今年の2月に出た、NoSQL の本です。で、NoSQL の一般的なお話と、さまざまな NoSQL の実装、あるいは Azure上で動いているサービスですね、主要なものをいくつか取り上げて、技術的にそこそこ深くご紹介している本になります。で、なかなか売れてるみたいですね、こちらの本も。そう、手前味噌ですが言ってますが、でですね、この本の連動企画ということで、さすがに全員の方は登壇できなかったんですけども、今回、NoSQL の一般的なお話、そして MongoDB の話を、渡辺さんから、そしてデータスタックスの原沢さんから、カサンドラの話、そして私の方からも簡単に Azure のドキュメント DB のご紹介という形で1時間進めていきたいと思います。はい、それではまずは、渡辺さんからですね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お、はい、というわけで最初は本の概要なので、 NoSQL の必要性と位置づけというので、ちょっと20分ぐらい NoSQL って何なのという話をさせてください。結構この本の前半はずっとこのことが書いてあって、これを知らずに NoSQL を使い始めると結構痛い目に見るので、ここはよく聞いてほしいところです。まず私の自己紹介なんですが、私はリクルートテクノロジーズという会社で働いていまして、学生時代は大学ではデータベース研究してまして、その後会社に入ってSIR で証券のオンライントレードシステムってすごい硬いところやってた後に、その後社内のオープンソース部隊に移動して、いろいろと最新のものをやりまして、そこで MongoDB よくやってました。それからリクルートに転職しまして、今ではそのリクルートの SUMO ですとか、ジャランですとかっていう各種サービスのデータがこう一個に集まってくる基盤があるんですけども、そこでビッグデータの分析っていうのをやってまして、Hadoop ですとか Oracle の Exadata ですとか、そういったビッグデータのソリューションを使って今仕事してます。で、エディターは Emacs で、趣味は自宅サーバー。はい、これは毎回言ってます。で、あと、僕はギーク、最初はギークだったんですけど、その後、逆だ、最初スーツだったんですけど、その後ギークになったので、両方の言葉が喋れるということで、属性は2つありますと。で、まずこの本ですけど、先ほど佐藤さんがちょっとあったように、今回の本は、今までの NoSQL の方は結構ギーク向けだったんですよ。技術に深いところに行くんですけど、今回は割と一般的な RDB を普段運用している方向けに、NoSQL っていうのは何なのというの、ということで、Hadoop とか DWH っていうのも一緒に出てくるビッグデータの言葉だと思うんですけど、それとの違いですとか、あとやっぱエンタープライズの視点でサポートがあるのとか、どれだけ普及してるのかっていうところもちゃんと書いてます。あとは、NoSQL 結構進歩早いんで、今の時点の最新のスペシャリストの方、大体エンタープライズサポートしてる方で、ここに書いてあるデータベースですね。これらについて、調査を集めて8人で、書いています。で、おかげさまで Amazon で高評価 4.3。いただいております。はい。さて、じゃあ早速 NoSQL の必要性に行きますと。で、まず背景から簡単に説明して、これはまずよく言われていることなんですけど、まず3つの部位が増加してますということで、1つはボリューム。Google さんとか Facebook さんは当然ペタバイトとか扱ってますけど、そうじゃない一般企業、例えばリクルートとかでも、テラバイト超えのデータっていうのを扱うことになるわけですね。Web をやってたら。あと IoT とかって言ったらもうセンサーから死ぬほどデータが上がってくるわけで、それもかなりでかい量になるでしょうと。次にベロシティですね。速度で、大きいウェブだと秒間11万件のアクセスだったりとか、私の知ってるベンチャーだとマウスの軌跡っていうのをずっと書き込んでまして、それも秒間満体。あと、金曜ロードショーで天空の城ラピュタをやると皆さんバルスってつぶやきますよね。あれは秒間14万件ですね。で、こういった凄まじい流量なものを RDB で扱うと結構無理で、まず、CPU とかメモリを上げていくっていうのが限界が当然あるわけですねと。じゃあ横に並べるっていう効用性ですね。テーブルパーティショニングとか。これはやっぱ、基本的にコストがめっちゃかかるし、あとやっぱり構造上限界があるんですと。なんで、まずこういう課題が RDB にはあると。あとは、バラエティの増加ということで、社内の業務システムだけ集まってると、基本的にデータは全部手の中にあって、商品とか在庫とか金融取引とか全部テーブル分かってるじゃないですか、構造まで。だけど、そういう構造化データじゃなくて、外のデータとか、 メディアのデータを使うと、事前にこう、その定義できない半構造データだったりとか、そもそも構造がないテキストとか、音声とか、そういうデータも扱わなきゃいけなくなってきて、特にこの真ん中の半構造データっていうのは RDB だと、まあ、使いにくいんですね。ちょっと、どういうのが、どういう例があるかっていうと、例えば、よくあるのは、ツイッターを分析して製品の評判を、まあ、見たいと。で、ツイッターの API 叩いたことある人は分かると思うんですけど、凄まじい量の JSON が返ってくるんですよ。で、こういうふうにダーって JSON が返ってきて、もっと長いです、全然。で、これを RDB に入れますかっていう話なんですよね。で、例えば ID、こう、バーって書いてますけど、これはイントですか、ダブルですかとかね。なんか、こんなこと考えるのバカらしいじゃないですか。あと、なんか、この辺もなんか、前と違うような気もするけどと。で、変更を追うのも大変。API を、ツイッターの API ドキュメントを読まなきゃいけない。あとは、ここですね、こう、鍵括弧になっているところは、ここ一対他の関係性で、このエンティティに対して、このエンティティが複数こう来る可能性があるんですよ。この、ここもそうですね。ということは、RDB で行くんだったら、テーブル2個作って外部キーで結合が基本ですよね。で、さらにここにほら、インデックシーズって0、12って書いてあるんですね。ここも地味だけど一対他なんですよ。だからこれもテーブル作って、3つのテーブル作って2回ジョインしないとダメなんですよ。っていうことを、やりますかと。こんなことをやっててスピードがビジネス追いつくんですかっていうことなんですね。だからやっぱ外部データ扱うとこういうことに応募してなるんですと。で、まあこれは辛いですよねと。なので、やっぱ RDB っていうのは万能じゃなくて課題があって、それをやっぱ解決するデータベースが必要ですということで、まあ、大量データとか高速データっていうのは解決するので、キーバリューストアだったりとかドキュメントデータベースっていうのが出てきましたと。で、こいつらは 何ができるかっていうと、さっき言ったその横に並べて性能をどんどん増やしていくっていうスケールアウトっていうのができる。で、できるように作られていますと。あとさっき半構造データ処理っていうのは、このドキュメント、ここのドキュメントデータベースだったりとか、あとは最近 RDB でも MySQL、PostgreSQL、SQL サーバーもそうですし、みんな JSON を入れられるようになってるんですよね、最近の RDB っていうのは。それは要は半構造データ扱いたいからですと。で、あとは、ここにちょっと出てませんけど、要は RDB のさらに複雑なグラフ構造とかっていうのを扱う、リレーショナルデータモデルのさらに複雑なデータモデルを扱うようなものも出てきてますと。で、この辺は要は、まあ、事前にスキーマを定義する必要がなかったりとか、標語に入らないものをまあ扱えるってものなんですね。で、NoSQL っていうのは、僕がちょっといろんなのを見た感じ、大体なんとなくこの辺を NoSQL と呼んでいることが多い。で、まあ、ぶっちゃけバズワードなんですね、NoSQL は。SQL だけじゃないわけでもないし、RDB じゃないわけでもない。なんとなくここに出てくるやつらは NoSQL と呼んでることが多いんです。というわけで、ちょっともうちょっと NoSQL とはどの辺なんだかっていう話をしていきます。で、NoSQL はどこかを理解する前に、まずはデータベースにどんな種類があるかというのを理解しなきゃいけなくて、これは絶対に意識しなきゃいけないんですけど、まず、二つの軸がありますと。で、一個は、レスポンスを重視する軸ですと。で、これ、オペレーショナルデータベースとか、OLTP と呼ばれるんですけど、要は、参照画面とか登録画面とかって、業務アプリを想像してもらうといいんですけど、いろんな人が細かいアクセスを、テーブルにかけますと。いうのが、基本的にレスポンス重視のデータベース。で、そうではなくて、ドバッと読んできて、BI ツールで見るとか、全件集計するとかっていうのは、これは、アナリティクス、分析の用途のデータベースなんです。で、この二つは全然ワークロードが違うので、もう全く別物だと思ってくださいと。で、この二つの軸があって、さっきのレスポンスを重視するっていうのを左に置いて、スループットを重視っていうのを右に置くと、大体、主要なデータベースの分類っていうのは、こういうマッピングで、まあ、なんとか表現できると。で、皆さんご存知、SQL サーバーの、は、ここ、RDB の OLTP ですよね。要は、細かいレスポンスを、パッパパッパと、あとは処理していて、かつ、縦軸何かっていうと、スケールアップできるかどうかで、さっきできないって言ってないですか。できないんですよ。だから、ここなんですと。で、一方、RDB でも DWH っていうワークロードに対応したデータベースもありまして、そういう、まあ、エクサデータとか、レッドシフトとか、ネティーザーとかですね。こういうのは、どっちかというと、データをガッて抜いてくることに、が得意な RDB ですと。で、なんだけど、これでもちょっと耐えられないぐらいになってくると、Hadoop っていうのが出てきまして、Hadoop は、まあ、製品名じゃないんですけど、Hadoop でできることっていうのは、要は、大量のデータをスケールアウトして分析することなんです。で、Hadoop はだから分析用途なんですと。 で、じゃあ、ここの位置はっていうと、ここにキーバリューストアとかドキュメントデータベースっていうものが来るわけですね。で、キーバリューストアだと、まあ今日説明あるカサンドラだったりとかレディスっていう、要はスケールアウトできて、かつパッパパッパと応答できるようなものであったりとか、ドキュメント DB、MongoDB とか Couchbase とか、Azure のドキュメント DB もここです。こいつらは基本的にレスポンス、細かいクラッドをパッパパッとさばくやつらですね。で、あと、今日説明しないですけど、グラフデータベースっていうのはもっとそのスケールアップしないですね。全然スケールアップしない。もっと複雑で。なので、位置づけとしてはこの辺で、なんとなくこの辺がノーエスケールと呼ばれているんじゃなかろうかと。Hadoop をノーエスケールと呼ぶ人はあんまりいないんですけど、Hadoop 以外をノーエスケールと呼んでいる人が多い気がしますので、大体なんとなくこの辺のことをノーエスケールと言ってる気がします。ですけど、まあちょっと今日境に皆さんも多分ノーエスケールの言葉は忘れていただいて、キーバリューストアかドキュメントデータベースか、まあ、グラフデータベースか、あとは RDB のノースケールインターフェース、まあ、どれかだなと思っていただければいいと思います。はい。で、じゃあまず RDB、じゃあなんでこんなにスケールできるんですかという話をしますと。で、まず、大きく違いますと。で、KBS とかドキュメント DB っていうのは、まずトランザクションを提供しないです。これは一番大きいところ。であとは、そもそも表形式のデータモデルとか、SQL ってものを提供しない。分散しやすいデータモデルと分散しやすいクエリだけの提供します。あとは整合性ですね。データは整合性があるっていうのを犠牲にしてます。ちょっともうちょっと具体的な話でいくと、まあ、RDB だったら、基本トランザクションをかけてデータを更新しますよね。ABC を3つの場所に置いて、それを更新しようと思ったら分散トランザクションで押しますと。だから ABC を更新するんでみんな他の人待ってねっていうふうにするわけですよ。そうすると ABC は必ず1回で更新されるんだけど、その分他は待たされるので基本的に性能はそんなに出ない。要は台数が増えれば増えるほど処理がまた上がっていくので、あんまり台数に比例して処理が増えないんですと。なんでこういう特徴があります。なんだけど、キーバリューストアとかドキュメントデータベースってどういう戦略を取ってるかっていうのは、トランザクションはもう提供しませんと、あんな重いものは。で、そうではなくて、ABC を更新するってクエリを投げたとしても、A と B と C の更新に分けて、まあ更新しますと。要は、1回の処理でかかる単位を狭くしてあげるんですね。そうすると他のアプリケーションは、まあ一緒に更新できるから、システム全体として待つ人は少ないんですよ。で、システム全体として待つ人は少ないので、横並びに、ノードを置いていたときに、基本的に処理が線形に上がると。なんだけど、副作用としてはやはり整合性が崩れるってことで、これ、A、B、C を更新しろってクエリを投げたにもかかわらず、A と B を更新している間に、B が D に更新されて、その後 C を更新するってこともあります。それはもうしょうがない。構造上そうなってる。ので、他にもノーエスケールたくさんありますけど、やっぱ、ベンダーの謳い文句には惑わされずに、本当にこれトランザクションできるんかいなってとかちゃんと見た方がよくて、大体できないです。で、トランザクションで書いてあっても大体嘘っぱちトランザクションで、厳密なトランザクションを提供しているものは、2フェーズコミットとかできるとか、そういうことをちゃんと書いてないとダメですね。なんでそこは非常にしっかり見ていただかないと、アプリ作ってるときに思わぬ罠にはまります。なので、やっぱちょっとマインドセットを変えて、だからトランザクションが必要だったらそもそも RDB です。この世界を使ってくださいと。だけど、これだと耐えられないぐらいの速度になってきたら、もうトランザクション諦めて、こっちに行ってくださいという話ですね。で、次は、今この縦の違いの話をしました。で、じゃあ、ノーエスケールとハドゥブ、多分皆さんハドゥブもあんまり知らないと思うんですよ。まあ、なんかどっちも、ね、なんか何じゃそりゃって感じだと思うんで、じゃあハドゥブって何なんですかっていうのをちょっと簡単に説明しておくと、Hadoop は、さっきも言った通り、分析のワークロードでスケールアウトするやつですと。で、Hadoop は基本的にめちゃくちゃ応答遅いです。まあ、10秒とか当たり前。2時間でもまあ早いねとか、それぐらいのレベルですね。で、Hadoop はそもそもそういう長い分析をするために使われてるんで、まずデータを投入するっていうのを、こう、下からやります。HDFS ってやつで。その後に、プログラムは、計算ノードに対して計算を提出します。サブミットします。そうするとガーってみんなで計算してできたよって2時間後ぐらいに返ってくるんですね。で、まあ、途中でこういうのは壊れても、いい感じで処理続けてくれっていうのが、まあ、Hadoop の特徴ですね。だから本当に気長で超ペタバイト級のやつを扱うときは Hadoop で、 NoSQL はそう、NoSQL ごめんなさい、キーバリューストアとかドキュメントデータベースはそうじゃなくて、どっちかっつうと、さっきも言った通り、クエリはお互いに干渉せずに行くのと、やっぱり大きく違うのは、応答を待つってことですね、アプリが。さっきのハードウェアはプログラムを提出してからしばらくして結果が出ましたよなんですけど、KBS はそうじゃなくて、レスポンスを、重視するので、クエリを投げたら帰ってくるまで待ちますと。同期処理です。で、ハードウェアは非同期処理。なんで、こういうシーケンスの違いがあります。だけど、ノイスクリはやっぱ超速くて、そのミリ秒、なんならもっと短いオーダーでも入っている。こっちはもう分とか、時間、何時間とか、そういう単位ですね。そういう違いがあります。で、大体どこにどんなデータベースがあるかって分かっていただいたと思います。で、まあ、これで全て説明がつけば、まあ簡単なんですけど、実は世の中そんなことなくて、結構、お互い侵食し合ってるって話があって、例えば RDB はなんか JSON が格納できるのでなんかこっち来たりとか、最近の DWH はスケールアウトするのであのこっちに来たりとか、Hadoop がなんか速さを求めてなんかこっちの方に来たりとか、逆に NoSQL じゃない、ごめんなさい、言っちゃった。KBS がドキュメント DB は分析したいっつってなんかこっちに行ったりとかって、まあ、結構いろんな進化を遂げてます。あとは SQL が使える NoSQL っていうのもいっぱいあります。まあ、Cassandra もそうだし、ドキュメント DB もほぼ SQL みたいなもんですよね。なんでみんなやっぱ言語は SQL がいいっていうので SQL が使える NoSQL っていうことで、まあ、下の方に来たりとかっていうことで、まあ、みんないろんな方向にこういう枝葉を伸ばしているんですけど、やっぱもともとどこにある技術なのかっていうのはちゃんと理解しといた方がよくて、あ、これは RDB だからここ、KBS だからここ、Hadoop だからこことか、うん、知っとけばなんとなくベンダーの謳い文句に惑わされた、こいつはもともとこうなんだけどちょっと今カッコつけてこっちの領域に来てるなっていうのはなんとなく分かるようになってきます。はい。というのが NoSQL の位置づけの話ですね。で、NoSQL にはどんなものがあるかをちょっと簡単に。NoSQL は大体、その、さっきも、データモデルで分かります。で、NoSQL はお伝えした通り、まず SQL 使いません。かつ、リレーショナルモデル使いませんなので、それ以外のところなんですけど、キーバリューストアっていうのはキーとバリューっていうまあシンプルな組み合わせだったりとか、キーに対して複数の値が持てるワイドカラムっていうデータモデルだったりしますと。で、ドキュメント DB っていうのは JSON ですね。JSON を格納できるのがドキュメント DB です。で、グラフ DB っていうのは、グラフ構造ですね。リレーショナル結合を常にしているような RDB みたいなもんで、より複雑な構成。なので、こっちの方がデータ、当然処理が分散しやすいですよね。要は、データがシンプルでキーと値しかないからデータに関連性がないので分散しやすいです。要は関連があるとさっき言ったように処理がデータをノードをまたがるので、なので処理が分散しやすいようなデータ構造で、ドキュメントもまあそうですね。で、 RDB はご存知の通りジョインがあるので、ジョインをした瞬間にいろんなところに分散してデータをくっつけなきゃいけないんで、まあ、そこそこ分散しにくいでしょう。で、グラフは一番分散しにくくて、もうずっと全ての全てじゃないけど、ずっと結合が映像化されているので一番分散しにくいデータベースです。で、なのでこういう関係性があり、でイメージで言うと、だから右側がどれだけデータが分散するかっていう話で、縦がデータ間の関連度って言うと、これはちょっと逆の関係性になりますねと。で、キーバリューとかワイドカラムとかドキュメントっていうのはキーで基本的にデータが分けられてて、その関係性はないから、横にバーって並べたときに関連がなくて処理が完結するからスケールする。RDB はそうじゃなくて、トランザクションも必要だし、まあ、リレーションも貼らなきゃいけないからそうではなくて、グラフはもっとそうではないということですと。はい。で、はい。NoSQL の主要プロダクトをちょっと少しおさらい。で、まあ、キーバリューストアの中には、レディストア、カサンドとか、HBase っていうのが有名で、ここら辺が、そのランキングっていうのは、データベースランキングっていうのは、インターネットで、こういうやつだと上位に来ますねと。で、ドキュメント DB だと、モンゴとか、カウチとかですね。あとドキュメント DB さん。で、あとは、まあ、グラフだと Neo4j ですね。で、RDB だけど、ドキュメント、JSON が入るっていうデータベースは、MySQL、Postgre、SQL サーバー、テラデータ、IBM、DB2 と。これはもう、すべからく JSON が入るようになって。なんで、なんかイメージとして、昔ここをみんな作ってたんですけど、最近やっぱり JSON 入ると便利だよねと思って、みんなここを作り始めて、 RDB やってた人までなんか JSON を入れ始めてる。ここが今結構みんな仕切りになってますね。で、そうですね。で、逆にクラウドでもマッピングできて、Amazon の DynamoDB だとこの辺で、Azure のドキュメント DB だとこの辺、クラウドアントスはここら辺。っていうふうに、ある程度マッピングが取れます。はい。詳しくは本を読んでくださいとかって言うと宣伝っぽくなりますね。でもまあ本に書いてあります。はい。はい、で、最後に、今言ったグラフデータベースとかドキュメントデータベースとかキーバリューストアっていうのは、そのガートナーの有名なこのハイプサイクルっていうやつでいくとどの辺にいるかっていうと、もうキーバリューとかっていうのは結構前で、ドキュメントも一旦流行は終わってるでしょうっていう感じですね、評価としては。で、グラフはこれからっていうような位置づけになっておりますと。最後に、本の話にまたしてますけど、あとこの本でどんな話を、こういうの話はまあしてありますっていうのと、各プロダクトの説明を統一した観点でやってますってことで、大体エンタープライズでデータベース評価するときって、まあまあ丸バツ表を書くじゃないですか。性能丸とか、拡張性バツとか、で、そういうのは一応できるように、章を分けてます。全部同じ章で書いてます。どんなデータベースも基本的にこの章、データ、モデル、API、拡張性、公開性とか。だから、比較しやすいように作ってますし、まあ僕、エンタープライズで比較するときもこういう観点でやったので、これで書いてますっていうのと、あとやっぱり、大体ね、上司に説明すると、なんか国内にケースはあるのかとかで絶対言われるじゃないですか。で、だから一応、ありったけのケースを集めて書いてます。はい。なんで、これで説明して、上司を説得してください。で、あとはやっぱ、もうちょっと課題をどう解決するのっていうような、その、ディシジョンツリーじゃないですけど、こういう時はこうっていうのも、書いてあったりします。はい。というわけで、ここまでで、NoSQL の話は終わり。あと8分、9分ぐらいなんで、そこでちょっと MongoDB の話をまずします。で、先ほど言った通り、この章立てでいきます。でまず、MongoDB っていうのはどういうものなんですかというと、ドキュメントデータベースなんで、JSON 入れますと。で、データベースの中にテーブルみたいなコレクションっていうのがあって、その中に JSON が入るっていうような階層構造を持ってまして、JSON っていうのは何なんですかっていうと、こういうものですね。こういうテキストですね。で、キーと値を持ったりとか、中にサブドキュメントを持ったりとか、配列をこういうふうに定義したりとか、サブドキュメントの配列でできるので、まあ、こういうふうにパッと見、まあ、読みやすくて、去年結構データ、今の API とか叩いたりとか、データ、マシン間のデータ通信はほぼ JSON になってますね。昔 XML だったんですけど、XML って書くのめんどいし、文字数も多いじゃないですか。最近もっぱら JSON になってます。で、その JSON を格納するのが MongoDB。で、このデータモデルってどういういいことがあるのっていうと、RDB と比較するとですね、同じデータを表してるんですよ。だけど、要は一対多がシンプルに合わせるので、読みやすいとか全貌がわかるとか、あとはこれ、スキーマがありませんので、要は好きに追加していいですと。なので、データの変更が容易。なので、リレーショナルはだから、これ見たときに、パッと見わかんない。結合しないとわかんない。のと、事前データ構造を定義する必要があるという違いがあります。で、あと、キーバリューと比べると、ちょっと困っちゃってる。キーバリューと比べると、キーバリューって要はキーとバリューしかないんで、一対多を表現しようとする。こういうふうにちょっと無理な感じなんですね。タグ0とかタグ1とかタグ2とか、多分、こうするしかない。本当にシンプルなキーバリューだったら。なので、まあまあ、極端ですけど、だから、JSON はこんなことしなくても、直感的に階層構造を表現できるので、複雑なデータ構造を扱うのが得意です。なので、読みやすくて全貌が分かって変化に対応できて、複雑なデータ構造を扱う。それが JSON ですね。そういうデータモデルを扱います。で、それに対してアプリケーションからどういうふうに使えるんですかっていうと、Mongo は、結構 RDB の SQL っぽいクエリをかけて、これ DB のパーソンっていうテーブルに対して名前が渡辺でエイジが30なんて人をリミット3で持ってこいっていうクエリを書いてますけど、割とこういうのがまあ書けます。で、昔はこんなにリッチなクエリを書けるキーバリューストアとかドキュメントデータベースってなかったんですけど、最近は結構みんなこれぐらい書けるんで、あんまりここは売りにはならないくなってきましたね。どっちかというと最近はもうやっぱりSQL がみんな書きたいって思う気持ちが強いらしく、みんな SQL っぽいクエリ言語を提供してますけど、Mongo は基本的に昔からこのドキュメントスタイルのクエリを 提供してます。まあ、慣れると楽です。で、あとは、強力なインデックスができたりとか、集計が、まあ、ちょっとできます。ジョインも一応できます。あと、バリデーションができたりとかしますね。で、続いて、まあ、特徴の一つある、水平スケールアウトですけど、こういうふうに、ルーターさんと、もうデータベースを置いて、データが来たら、ヒュッていうふうに、こういうふうに、このルーターがこう振り分けてくるんですね。こういうのが、ほぼデフォルトでできる。なんの特別な仕掛けもなく。で、こういうことができるので、何個並べても、処理は増えます。処理性能増えるし、基本的に、キーに基づいたクエリだったら全部分散して、そのノードで完結するので、互いとノードをその、干渉し合わないっていう特徴があります。まあ、キーバリューストアとかドキュメントデータベースは大体こうです。大体こういう特徴を持ってます。で、あとは、高解像ということで、データの複製ですね。これが結構簡単で、なんか、クラスターウェアとかそういうの一切入れなくて、単に MongoDB3 つ並べて、あとアプリがあるだけで勝手に制服構成ができて、1個来られると、まあ、フェイルオーバーと。で、まあ、MongoDB は、1つのマスターにしか書き込めない、シングルマスターっていうレプリケーションを取るんですけど、次のカサンドラは複数の、これ3つあったら3つに囲めるマルチマスターっていうのがあったりするので、そこは結構違います。で、まあ、どっちも良し悪しがありますね。Mongo は1箇所にしか書き込めない。だから書き込みっていうのは止めないようには作れないですね、MongoDB は。で、さっきの性能拡張っていうのと高可用性っていうのを、まあ、掛け算するとこんな構成が取れて、横で負荷分散して縦で冗長構成みたいな。で、マシン、2が死んだら、まあ、こんな風にフェールオーバーしますよっていうのが、こんなのがすごく簡単に作れます。勉強会で1時間で作れるレベルですね。で、逆にこういうのを前提として、要は、たくさんでノードを並べるようになることを前提に作られているので、逆にこういうのは簡単です。RDB だと超大変ですね、これ。はい。で、運用で言うと、まあ、こんなリッチなやつがあったりとか、こういうデータの中身が見れるものがあったりとか、まあ、ちょっと端折りますね。あとは、まあ、特徴の一番大きな特徴は、やっぱり一番普及しているということですね。Postgre よりも今普及していると言われています。で、ドキュメントも豊富ですし、日本語でググった時に出てくるデータ、情報量も圧倒的に多いですね。一番普及しています。これは特徴だと思います。そして、これが重要で、何ができないのかと。で、お伝えした通りトランザクションはないので、絶対に基幹システムを置き換えないでください。それだけはやめてほしい。そういうところじゃないんですね。そういう用途じゃないですと。あと、だから外部キーとか参照制約もないんで、整合性も保つの難しいですし、結合もあるんですけど、一貫性というか、ある同時タイミングで結合ってできないです。やっぱクエリを投げて書き集めるような結合しかできない。のと、やっぱり集計あるんですけど、やっぱ Hadoop とかには及ばないですよ。だって元々の出身が、OLTP 側だから。で、あと昔はなんか、ロックの流度がデータベースロックっていう意味わかんない仕様だったんですけど、これは3で解決してます。あとスキーマが定義できないって結構みんなからやっぱ言われた。スキーマレスがいいっていう人もいるんですけど、やっぱりスキーマがあった方がいいよって最近みんな思い始めてるらしく、だから最近の NoSQL と呼ばれてる人たちは基本的に SQL が使えるしスキーマがあります。もうそういうやっぱりみんな気づいてそっちがいいよねって。で、Mongo も 3.2 からスキーマ定義できるようになりました。JSON に対するスキーマがかかります。はい。で、じゃあ何に使うんですかっていうと、まあ一番多いのはやっぱり、ウェブですね。で、やっぱりウェブのユーザーデータとかっていうのは、キーバリューストアで扱うのはちょっと厳しいぐらいのデータの複雑さがあると、まあ人がいてアイテムがあってその属性があってとかね。さらに、やっぱ分かると思うんですけど、流行ったら一気に増えるし、廃れたら一気に減るじゃないですか。だから、横に並べたり縮めたりっていうことが、流量に合わせてできるような構成、がいいんですよ。だからやっぱりスケールアウトできるデータベースがいいと。例えばこの事例だとちょっと細かすぎて多分読めないと思うんですけど、要は RDB だった、MySQL だとスケーラビリティの限界に達したので、Mongo に変えたら、まあ、秒間11万クエリさばけるようになりましたよとかっていう事例ですね。次はあとログ管理ということで、ログとかに Mongo は非常に相性がいいとか、まあ、JSON が相性がいいですね。ログっていろいろ出るんですけど、サーバーによってちょっとだけ同じなんだけど、大体、時間となんかエラーとかっていうところまで同じで、そこから後ろみんなバラバラじゃないですか。だからそういう、大体 同じ、半分ぐらい同じ、半分ぐらい違うようなデータ構造をとりあえずガシャッと詰め込んで、まあ、時間で検索するとかっていうのには、やっぱりドキュメントデータベースが最高にマッチしてますね。やっぱフルエント D というところはやっぱ Mongo に出すことを割ともうデフォルトになってますし、あとそうですね、こっち増えても別にスケールアウトさせればいいですし、やっぱりここはそのスキーマレスっていうとか JSON っていうものがやっぱ生きてくるとですね、ログ管理っていうのは。であとはカタログ管理で、これはそのスキーマがなかなか決めにくい、カタログって要はものによってこの定義があるけどここはないとかっていうのがあるじゃないですか。なんでなかなか固定しにくいので、そこだけ Mongo にしつつも課金の部分はやっぱりトランザクションのある RDB にするっていうような構成ですね。こういうのもよくあります。最後、アジャイルって書いてある、これちょっと語弊があるな、プロトタイプ開発ですね。いや、プロトタイプ開発の時ってもう1日に何回も何回も、データ構造を見直したりとかするときに、まあ、やっぱめんどくさいんですよ。だったら JSON 取ってきてそれをそのまま入れて出して、で Ruby とか Python とか JavaScript っていう言語だったら取ってきた JSON そのままオブジェクトになるので OR マップが使う人もないですし、やっぱり早いですね、データ周りの作り込みが。で、あと最近はもう Web フレームワークの中に Mongo 入っちゃってますね。あの MeanStack っていうスタックだと Mongo 一番 M は Mongo の Mongo ですね。Meteo も中身は Mongo 入ってますと。で、だから結構 Mongo はもう組み込まれているような状態ですね。もともと Postgre とか MySQL だった場所が Mongo になっているような感じで今流行ってます。ということで、まあこういうケースだとよく使えるんですよ。ということで時間になりましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ原沢さん。はい、どこにま
で行ったんですか。よいしょ。あ、おお、そうか。
はい、それでは次はカサンドラの話、今渡辺さんの方から NoSQL の話と MongoDB の話ができましたけど、まあ、カサンドラ先ほどの、今のデータベースリストというところでいくと1位がオラクル、2位が MySQL、 3位が SQL サーバーで4位が Mongo ですね。で今カサンドラは7位だったか8位だったかに 今月かなりましたと。で抜かしたのがアクセス、アクセス って DB かって、まあデータベースですけどね、アクセスもね、ただ抜かしたのがアクセスというので、アクセスよりも今はランキングが上ですと。で今、カサンドラの上にいるのは DB2 だ、次に DB2 を抜かせるかどうかというような状態にいるというのがカサンドラだというふうに思ってくださいと。で、私もこの本、ここだけちょっと宣伝しますけど、この一部でちょっと書かさせていただいていて、カサンドラの部分は、私の方で、まあ書きましたというところですね。でカサンドラなんですけど、2010年よりもちょっと前ぐらいですかね、一時期流行ったんですよ日本でも。みんながカサンドラと言ってる時代がありました。ところが、その後キューッと下がっちゃって、で今またここ 2,3 年すごい盛り返し方をしていますというのが現状です。で一番大きかったのがこれ、僕このスライド多分あの一般的に出た時にはここに、写真のところになんかモニャモヤってかかってるかもしれませんと。で名前も言わない方がいいなと思って言わないんですけど、この会社さんは、10万ノード10万台のマシンをカサンドラで運用していますと。なのでサーバーが10万台並んでそれがカサンドラですね。で面白いのが2014年に僕たち7万5000台カサンドラ使ってるよってカサンドラサミットで喋ってくれました。でその時にみんなが、なんでこの会社こんなカサンドラ使ってんの、それまでみんなほとんど知らない状態で急に喋ったんですね。で急に喋ったっていうのはそれまでずっと秘密だったんですけど、あまりにも大きくなりすぎちゃってカサンドラの技術者が足りなくなっちゃった。で一般的なところにでカサンドラやってる人ちょっとうちに来てくれないっていうことが必要で2014年に喋りましたと。で2014年にまたカサンドラの人たちを集めるっていうのをイベントで喋ったんですけど、2015年、昨年ですね、昨年のカサンドライベントでまた出てきてくれて喋ったんですけど、その時はこのスライドがですね、その2014年にバーってツイッター上で広まっちゃったので、2015年のカサンドラのイベントではスライドを出してくれませんでした。 でも口で今10万台超えたよという言い方をしてくれていて、まあ、数十ペタと。で面白いのが7万5000台から10万台の間って1年しかないんですよ。そうすると1年間の間に2万5000台増えた。1年間の間に2万5000台増えたって単純計算で365で割ると1日70台とか80台のノードサーバー数を増やしてカサンドラが増えていってると。そのくらい、すごく使われているというのが今の、カサンドラの現状ですと。でユースケースから入っていくと面白いなと思ったので、まあ、さっきの会社さんが出てくると日本人と好きなのはソニーさん、まあ、よく比べられるのでソニーのプレイステーションの裏の、プレイステーションネットワークあそこの裏は、カサンドラです。でクレデンシャル、ユーザー名、パスワードとところの判断のユーザーの管理、それからネットワーク越しにどんどんいろんな人が入ってきてゲームをしたりとかプレイステーションナウを見たりといったところの、容量がすごい多いのでカサンドラを使っていると。でもう一つすごく大きなユーザーさんでいうとネットフリックスさん。ネットフリックスさんは全体のデータベースを全部 RDBMS からカサンドラに変えましたと。ここで 95% って書いてありますけど、データベースのサービスの部分のデータベースは今全部カサンドラです。で、何をしているか、まあ、どこまでやってるのかって我々も知らないんですけど皆さんがクリックするとか、再生するとか検索をするとかそういった情報は全部この会社には取られてると思った方がいいです。そのぐらい、大量のデータを集めるためにカサンドラを使っています。まあこれ以外にも例えば IoT のデバイスでスマートメーターをブリティッシュガスが使ってますとか日本でいくとヤフージャパンさんが2000台以上のマシンを使ってカサンダルを使ってるとかそういったユースケースがものすごい増えてきています。なのでまあ一回盛り上がりがあって下がって盛り上がりがあって下がってまた今年昨年じゃないですね 2,3 年前からちょっと盛り返してきているというよりも本当にリアルにデータベースとして使われるようになってきた。それもミッションクリティカルのサービスとして使われているというノーエスケールというふうに考えてください。で、アパッチカサンドラ何って言った時に分散のデータベースですよというのが一番分かりやすいところかなと思っていて、ごめんなさいここ間違えちゃってダイナモ DB って書いちゃったんですけどこれアマゾンのダイナモっていうそういう論文があるんですけどダイナモ DB じゃないです。アマゾンのダイナモの分散っていう考え方とGoogle のキーバリューシステム、キーバリューって最初に Google がビッグテーブルとして作った。そのアイデアを、あ、この2つ合わせたらいいものができるね、つって Facebook が組み合わせて作ったのがカサンドラですと。で、これだけ聞くとすごそうですよね。その2010年前に流行ったのは Google プラスGoogle プラス Amazon かける Facebook みたいなので、うわ、これみんなこれからの時代はカサンドラだよね、みたいなので飛びついたと。いうのが事実です。まあ技術的にはそういうスタートを持っていますと。で、なんでこんなことが起きたのってちょっと渡辺さんの部分とかぶる部分もあるんですけど、データベースの歴史からいくと、だいたい技術って20年ごとぐらいに新しいものが出てきて、それに移り変わっていくかなと思ってます。で、最初のデータを扱うという意味で言うと、まあ1970年代、80年代の20年っていうのはメインフレーム。で1990年代2000年代ってなると、まあ、リレーショナルデータベース特に、まあ、オープンシステムとか言われてオラクルとか SQL サーバーとかインフォミックスとかサイベースとかそういう時代がありました。で2010年以降その先ほどの Facebook がカサンドラを作ったよみたいなところになってくると今度は、まあ、ノー SQL という時代になってきたというのが今回のこの、まあ、このセッションでの話題の一つです。でノーエスケールが2010年からつってそのままガンといくわけじゃないですね。これから徐々にまた10年20年かけてまず20年後には新しいテクノロジーが出てきてノーエスケールは衰退していくというふうに衰退じゃないですね、まあコモディティ普通のものになる。メインフレームが衰退したかっていうと、まあ、メインではなくなった、メインでもないって言っちゃいけないかな、でもまだ使ってますし RDBMS のこれからも使われますし、でもノーエスケールもこれからもどんどん使われていくと、そういう新しい技術が出てくるという形だと思っています。で、これもちょっと渡辺さんの部分と重なるんですけど、僕はすごくシンプルにこれを書いてます。じゃあなんでノーエスケール と Hadoop が出てきたのかっていうのが一番重要な話なんですね。
もともとすでにデータベースがあって、データベースでトランザクション系オペレーショナルなデータを扱えるデータベース、それと分析をするデータベース、よく OLTP とデータウェアハウスという言い方で分かれます。それが全部今までリレーショナルデータベースでできるよ、1990年か2000年ぐらいずっとここ20年それでやってきました。ところがこの中で一番問題なのはやっぱり先ほどの Facebook、Google、Amazon、 大きな会社さん、ビッグデータって言われているお客さんが何を問題としたかというか、どういうふうになっちゃったかっていうと、やっぱりデータ量がすごい増えてきちゃう、パフォーマンスは今まで以上に必要ですと。100ミリセックでよかったのが50ミリセックじゃなきゃダメ、10ミリセックじゃなきゃダメ、2ミリセックじゃなきゃダメっていうリクワイアメントになっています。特にネットワーク上、 Google 対 VS Google みたいな話になる。で、柔軟性、今までのリレーショナルデータベースのカチッとしたリレーショナルモデルにどんどん新しいデータが入ってくる、さっきの JSON なんていい例ですよね。そんな話の柔軟性が必要になってきて、あとは可用性、ダウンタイムですよなんて言ってらんないんですよ。今ネットの時代ですと24時間365日、特にワールドワイドを相手していれば落とすことなんてできませんと。で、それに加えて値段、どんどんどんどん安くしろ、そういうリクエイメントが上がってきたときに何に行き着いたかっていうと、それだけのリクエイメントを満足できるだけのデータベースが RDBMS の業界にはなかった。先に出てきたのはNoSQL ではなくて Hadoop ですよね。 Hadoop という形でたくさんのデータをどうやって分析しましょうかって言って、まあデータウェアハウスの置き換えというのも大量のデータを分析しましょうっていうのが Hadoop が出てきた。で、それから 3,4 年遅れて出てきたのが NoSQL という形になると思います。なのでこのテクノロジーまだ10年経ってないと思います。 Hadoop も NoSQL も経ってない。で、データベースって大体出来上がってから7年とか10年かかるんですよ。本当に皆さんが使えるようになるまで。最初のうちってのはバグがあるし、低サンクショナリティは足らないしと。そういう意味で言うと、Hadoop っていうのは、やっと使えるようになってきたのが2、3年前。もうちょっと前かな ?4 年ぐらい前かな。で、NoSQL が本当に使えるようになってきて、Netflix さんとかソニーさんとか、さっきの大きい会社さんとか、Yahoo さんとか、そういうのがちゃんと使うようになってきたっていうのがここ2年ぐらいと。こういう動きだと思います。なのでなんとなくNoSQLっていうよりも必要なっていうもの、どうして必要になったかっていうのはこういう状況であって、NoSQLであり Hadoop というものが必要になったというふうな形ですね。で、うちは Google ほどデータねえしとか、 Facebook みたいにたくさんの大量データないよ、それは皆さん正しいと思います。ただ今の時代敵はそこにあるというところであったり、ここから2年3年でそれだけのものを扱わなきゃいけなくなってくるっていうのはあっという間に来てしまう。5年前に Google とか Facebook が悩んでいた悩みっていうのは、今あれから5年経って皆さんのところでの悩みという形に確実になりますというところで言うと、 NoSQL っていうのは一つの特化した形って、先ほど渡辺さんが言いましたけど、全部ができるものではない。ただここのパフォーマンスだけは絶対必要だ、ダウンタイムだけは下げないようにしなきゃいけない、 JSON だけはやりたいといった、これをやりたいんだっていう目的別に NoSQL というものを選んでいくというのはものすごく重要ですし、直面する問題だと思ってください。で、カサンドラの特徴、いろいろ書いたんですけど、まあ時間も、そんなにないので、3つ特徴を言います。1つ目はここの2つ目に書いてある、早くてリニアなスケーラビリティですよと。これどこのデータベースも言いますけど、ちょっと後ほどお話します。2つ目がシングルポイントフェイリアがないよと。これもどこのデータベースも言いますけど、シングルポイントフェイリアがないといったときに、例えばマスターと、スレーブの関係、アクティブとスタンバイの関係、そういったような、データベースとかデータストアだった場合に、そのマシンマスターを押した時に何が起きるかっていうと、フェイルオーバーが起きますよね。だフェイルオーバーっていう言い方をしているデータベースは、私はシングルポイントフェイリアがあると思っています。フェイルオーバーしている間の時間帯は システムで、システム屋さん、僕もシステム屋さんですから、システム屋さんから見ると、いやいや、システムとしてはちゃんとそれ通りに、設計通りに動いてるから、フェイルしてませんよと。フェイルじゃないと。それは当たり前ですよね。でも、ユーザーから見てください。ユーザーから見てる間に、フェイルオーバーしてる期間って何してますかって、ダウンじゃないけど、よく停止とか、待たされてますとか、そういう期間があります。変な話、フェイルオーバーに Linux の立ち上げがかかりますよ、って言うと5分から10分かかっちゃいますよと。その間、アプリケーションは一応受けてるようなふりをしてるんだけど、どっかの急に溜まっていて、それが動き出すまで動かないよって。それって、システムとしてというよりも、アプリケーションから見たら、もうそのデータベース死んでますよね。だから、フェイルオーバーしている。で、カサンドラはそういう考え方がないデータベースですと。だから、まあ、Netflix とか、ソニーとか、そういったところが使っていると。それが2つ。で、3つ目がマルチデータセンター、その下に書いてあるやつですね。複数のデータセンター、今、まあ、日本もいろいろ騒いでますけど、地震があった時にどこだどこでっていう話がありますけど、マルチデータセンター、昔からそういうフェイルオーバーの、フェイルした時の、デザスターは考えましょうという話になってますけど、カサンドラもそれができてますと。で、面白いのは、それが3箇所あっても、5箇所あっても、10箇所あっても、全部リプリケーションできますっていうのがデフォルトでついていて、もう普通にデータベースを作った時に3つのデータセンターにしてねとか10個のデータセンターにしてねとか、この間の案件は5箇所全世界でデータセンターを使いたいから、南米、アメリカ、中国、ヨーロッパとかもっともっとかな、なんかでやりたいからカサンドラにしたいというような話をして、マルチな場所にデータを全部コピーしておいて、それがシンクできるよといったこの3つというのがすごく重要です。 Netflix はデータセンターが、西海岸、東海岸、ヨーロッパにあります。ソニーは、これ言っていいのかわかんない。ソニーはなんかね、日本とアメリカにあるらしいんですよね。でも僕、日本のデータセンターって聞いたこともないんですけど、この間ソニーの人のセッション聞いたら、いやー、ちょっと設定間違えてデータが日本のデータセンター行っちゃったんだよね、なんてポロッと言ったので、あ、ソニーの、カサンドラ、どうやらデータセンター日本にあるっぽいって、ちょっと、それで、なんとなく予想してるだけなので、まあ正しいかどうか、正式に言われたことないので、正しいかどうかは分かんないですけど、そんな形で複数の場所にデータを持っておくということが簡単にできますと。で、さっき飛ばしますよって言ったら、高速な、リニアなスケーダビリティと高速な、パフォーマンスと。で、カサンドラの大きな特徴は、速いパフォーマンスって言ったときに、ライトの方が速いです。僕はこんなデータベース初めて見ました。いつもだったらリードの方が早い、例えばキャッシュに乗っけたらリードが早いよとかいろいろあるんですけど、カサンドラはライトが早いです。なのでたくさんのライトが発生するようなもの、 IoT でたくさんのデバイスからデータが出てきますよとか、Netflix のたくさんのクリックの情報を全部集めますよとか、そういったところはすごくカサンドラが得意だと思います。で、Netflix さんが自分たちで実験して出しているのが左下ののでちょっと見えなくて申し訳ないんですけど、100台、500台、あ、じゃない、50、150、300、500だったかなってやったらば、もう本当にリニアにスケールしましたと。それが1台、2台、3台ではなくて、100台とか500台とかそういう単位で、リニアに単純に倍、倍、倍になっていったよっていうので、2011年にカサンドラを選んだといった時の理由ですという話ですね。ちょっとスピード遅れちゃってますね。ごめんなさい。というわけで、簡単に一つだけカサンドラが何で面白いアーキテクチャなのかっていうのを説明しますと。ってところで、分散 DB ですって最初お話ししましたけど、例えば6個のサーバーがありますって言ったらば、この6個のサーバーでデータベースが出来上がってます。で、この6個のサーバーは、各サーバーが全部同じ機能を持っていて、誰がマスター、誰がチルドレンとかそういうのがないです。ただ6個の同じ機能がある。それを、データを6分の1ずつ配分して分散してデータを持つから分散 DB ですよと。10人だったら10分の1、100人だったら100分の1ずつデータを持ってデータベースとして存在させるっていう単純な考え方です。かつ、他のマシンに全然依存しないで自分一人でも生きていけますと。変な話、100台あって99台死んで1台だけ生きてたらば、その100分の1のデータだけは見れるよ。あとの99台は知らない、見れないけど。という形で動いてくれます。これだけ分散して独立できてます。ただそれじゃデータベースとして1台死んだらそのデータは見えませんよというのは問題なので、何をしてるかっていうと、内部でここだと6分の1ですから6分の1のやつをコピーして持っといてねと、6分の1のやつを3つ持っといてねってやると3台ぐらいに分散、3台ぐらいにレプリケーション持ってます。これ設定できて2台に持つ、3台に持つ、全部に持つっていうのもできるんですけど、 まあ、3台ぐらい持っておくのが日本人としては一番楽ですよね。1台死んでもまだ2台残ってるから、あのもう1台死んでも大丈夫よみたいな形で、さっきの単純な考え方で分散して持っていきますということがカサンドラではできる。なので24時間365日ダウンタイムが発生しないよ、1台マシンが死んでも何の依存関係もない他のマシンが対応してくれます。かつ全てのマシンがトランザクションを受け付けてくれて、トランザクションを返してくれて、でデータを保持する能力を持っている、ネットワークがつながっていればそれでいいですと。で全ネットワークが切れちゃったらアウトですけどね、という形になりますと。なので今お話したように、オペレーションはどの、ノードが受け付けても処理ができますと。でもう一つ面白いのは先ほど話した ETL、 話してないですね、マルチデータセンター、マルチデータセンターでコピーを持っているので、例えば A サイトと B サイトのデータっていうのもカサンドラのデフォルトでコピーして持ってくれますと。なので自動にアプリケーションしてくれるよと。それが2箇所であろうが3箇所であろうが、クラウドが含まれてあろうがどうでもいいと。なので、まあ、Azure 上でもすでにカサンドラって動かせるようになってますし、 Azure 上で、マーケットプレイスからデータスタックスって選んでいただけると製品版のやつを使えるようになってますと。クラウド上でも動きますというようなところがあります。で、まあ、カサンドラのお客さんはこんなにいますよという話ですけど、最後にもうちょっと面白い話として、カサンドラ以外に例えばこれですね、カサンドラにソラを加える、スパークを加える、ハドゥープを加える、先ほど言った、渡辺さんが言ったグラフ DB を加える。でグラフ DB スケールしないよって言ったんですけど、カサンドラでグラフ DB をスケールできるよっていう、タイタン DB というのをデータスタックスって私がやってる会社が、買収して、カサンドラ上で分、スケールできるグラフ DB というのも作ってますと。でそんなところも今商用版のカサンドラとして存在していて、結構例えばソニーさんも、ネットフリックスさんもオープンソースでスタートするんですけど、最終的には自分たちはデータベースベンダーではないと。それをどんどんどんどんメンテナンスしていく上ではベンダーに任せようっていうので、データスタックスの製品を買ってサポートを受けてるというのが事実ですと。で先ほどのレプリケーションできるよっていうマルチデータセンターがあるのプラス、スパークが使えるよ、ソラーが使えるよっていうのは、私がここが一番気に入っているところで、あの Hadoop のユースケース、データウェアハウスのユースケースと、トランザクションデータビンツのユースケースというか、あの負荷って違うんですね、全然。で同じデータベースでやるべきではないので分散して使うべきですと。そういったのをカサンドラの能力を使って勝手にレプリケーションしてくれるので、マルチデータセンターで、あこっちは分析用に使おうよ、こっちは全文検索用に使おうよ、こっちはトランザクションオペレーショナルを使うようにしようよというような形で扱えるというのがカサンドラでできますというところで、20分なのでさらっと流しましたけど、私のセッションは終わらせていただきます。
はい、それでは最後、Azure ドキュメント DB のご紹介をしたいと思いますが、残り7分しかないので、非常に駆け足で、進めていきたいと思います。はい、ということで、まあ、繰り返しの話になりますけども、まあ、ノーエスケールとエスケールってありますねって話はこれまで見てきましたね。マイクロソフトのビューで言うとですね、まあ、リレーショナルデータベースとしてはエスケールサーバーあります。 Azure 上ではエスケールサーバーを元にした、オペレーショナルデータ系のデータベースサービスとして、Azure SQL データベースがあります。で、SQL データウェアハウスという、まあ、分析系の RDB もあるというところですね。で、一方の NoSQL もいろいろありますねというところですね。で、まあ、あまり細かい話はしませんけども、まあ、マイクロソフトのプラットフォームとしては SQL サーバーベースの技術と、まあ、Hadoop 等ですね、オンプレミス系ではソフトウェアとしても販売していますし、ハードウェア込みのアプライアンスも、販売していたりします。で、まあ、一方 Azure の観点でいうとですね、こういった技術、SQL データベースとか、あとでお話するドキュメントデータベース、ドキュメント DB ですね、あとは Hadoop、Spark のサービスとした Azure HD Insight、といったものが、まあ、サービスとして非常に数多くあるというところです。 Azure ではですね、現在サービスの数としては50以上ありますけれども、データや分析に関わるサービスだけでも10以上あるという形ですね。なので、何を使っていいかというところは Azure 上でも非常に悩ましいというところです。でドキュメント DB ですけども、 NoSQL のドキュメントデータベース Azure サービスです。なので JSON のデータを格納するデータベースをサービスとして Azure 上で使えます。使った分だけ重量課金で課金が発生しますというものになります。で、一般的な MongoDB と同じようにですね、スキーマレスですので JSON 形式であればどんなものでも格納できますよというものになっています。で、SQL ベースのですね、クエリ構文サポートしてますので SQL なじみのある方、 RDB をご存知の方はそれなりに簡単に使っていくことができるかなと思います。で、日本リージョンもですね、ちょうど昨年の12月ですね、東日本、西日本2つのリージョンありますけれども、こちらの上でもドキュメントデータベース、ドキュメント DB はサポートされましたので、日本のお客様も安心してお使えるようになってきたという状況です。はい、なので、まあ、どんな用途、まあ、これもまあ最初のパートにもあったようにですね、まあ、イベント、フルエンティーのようなイベントのストアとか、データ交換、カタログデータ、まあ、ユーザー設定とかですね、まあ、いろんな形で使われています。まあ多いのはやはりフロントはウェブアプリとかモバイルアプリのバックエンドのデータスターとして使うというのが非常に多いです。既存のお客様でも言うと、まあ、マイクロソフト自体もですね、MSM というポータルサイトの中でドキュメント DB がっつり使っておりますし、まあ、ゲームのバックエンドとですね、非常にユーザーは多く増えてきているという状況です。で、まあ、JSON のストアなので何かしらのアプリケーションがあります。でそこから、REST の API でデータをクラッドソースですね、クリエイト、リード、アップデート、ディートする、あるいは SQL ベースの構文でクエリをする、まあ、それだけといえばそれだけのサービスになっています。でですね、技術的にはサービス、まあ、HTTP ベース、HTTP 上で REST、あるいはより性能を高めるために TCP ベースのプロトコル2つ持ってますけれども、いずれにせよクライアント側は、そういった標準のインターフェース自分で実装するのは面倒くさいので、大体は、SDK ですね、 Java、.NET、あとは Python と Node ですね、今この4つの言語をサポートしてますけれども、こちらの SDK を使って、ドキュメント DB にアクセスするアプリケーションを作るという形になります。でデータベースの作成とかですね、データベースの中身見てみたり、するためには Azure ポータルというサイトで非常に簡単に使い始めることができますし、あとは、Windows で動くクライアントのアプリケーションですね、ドキュメントスタジオというものもありますので、こういったものを使っていただくと、開発時、まあ、運用時もですね、非常に簡単に使うことができるかなと思います。はい。でですね、スライドは実は次が最後で、ドキュメント TV のセッションが実はあります。今日の、最後が2番目ですね、夕方の時間帯になりますけれども、NoSQL in Azure ということで、ドキュメント TV に特化したセッションを一つ持ってますので、ぜひ続きはそちらで聞いていただければと思います。で、その中で話すトピックで、今日共有して面白いなと思うところは2つあります。ですね、1つは、3月末4月頭のビルドでの新機能なんですけども、ドキュメント DB が MongoDB のプロトコルをサポートしましたという話があります。でこれ何かというと、ドキュメント DB は独自の API を持っていて、独自のクエリの構文を持っていて SDK を持っているんですが、まあ、それを使うこともできます。で新たにサポートされたものは MongoDB のプロトコルをですね、バイナリーベースでサポートしたので、 MongoDB のドライバーを使っている MongoDB 向けのアプリケーションを、まあ、接続先変えるだけでドキュメント DB につなげられるようになりましたということですね。なのでこれまで MongoDB に例えばアプリケーション開発とかですね、ツールといった形で投資されているお客様はもうそのままアプリをほぼ変えずにドキュメント DB を使えるようになりましたというのが一つあります。もう一つ面白い機能として、グローバルデータベースという機能が出ました。これはですね、まあ、複数リージョンにわたってグローバルデータベースはですね、複数の Azure のリージョンにまたがってデータベースをレプリケーションする機能ですね、まあ、先ほどカサンドラの中でも話がありましたけども、そういった機能がサービスとして使いになりました。なので例えば東日本、西日本でレプリケーション構成を組んでおいて、書き込みは東日本にします。でそれがレプリケーションされて、リードは東でも西でもどちらでも読みますよというところですね。こういったものも、もう標準機能として入ってくるようになりつつありますという話ですね。こういったものを、このセッションでご紹介したいと思いますので、もしこの分野興味ある方はぜひぜひ、夕方のセッションもご参加いただければと思います。はい、ということで私のパートはこれぐらいにしますので、お二人再び前に来ていただいて締めたいと思います。はい、ということでですね、まあ、みんな話したいこといっぱいあるので時間は、短かったと思いますけども、非常に駆け足でありましたが、 NoSQL の動向とですね、まあ、代表的な、NoSQL の実装の概要をつかめたのではないかなと思います。で、冒頭にも話しましたけども、書籍の連動企画ですので、ぜひぜひ、もう一歩、突っ込んだ話というのは、書籍をお買い求めいただきたいと思います。 で、この後ですね、Ask the Speakerコーナーというものがございまして、こちら来ていただくとね、実はこの本4冊ほどプレゼントに私持ってきてますので、まあ、本を欲しい方というよりは、まあ、質問していただいたら差し上げたいなという形で、はい、欲しい人ですね、そうですね、そういう形で進めたいと思いますので、ぜひぜひ Ask the Speakerコーナー、そしてアンケートの方もよろしくお願いします。それではセッションはこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。